Sound Art Something Delicious
9月に入って最初のサウンドアートです。朝晩がかなり涼しくなってきて、ちょっと油断すると朝起きたら鼻水がなんていう方案外いらっしゃるんじゃないでしょうか。こんばんは、くにです。季節の変わり目というのはこうスーッとやってきて、気がついた時にはすでに変わっているというのがまあ常ですけれども、夏から秋というのはかなり空気の感じや自分の気持ちなんかにも変化が出てきませんか。ああもう秋になるんだなあとかね。そうなってくるとこの時期、そういえばと言って気になってくるものがあります。皆さん、ちょっと空を見上げてみましょう。そうです、月、ムーン。今年の中秋の名月はいつかご存知でしょうか。はい、来週の金曜日、つまりあと1週間でお月見なんですね。そんなことが気になってきたので、今週と来週はそのお月見に向けてちょっと気持ちの準備をしたらいいんじゃないかなと思って、月、ムーンの旅に出ることにしました。中秋の名月は必ずしも満月とは限らないというのはご存知でしょうか。まずはこの日は陰暦の8月15日とされています。中国から伝わってきた風習で、中国では大事な行事の日です。陰暦では3ヶ月ごとに四季を区切って、1月からが春で、そうなると7、8、9月が秋と、でその真ん中は8月ですね。でさらに陰暦では1ヶ月が29日か30日なの でそのまた真ん中は15日ということで、秋の真ん中の真ん中で中の秋、中秋、中秋となるわけです。でもこれは月の満ち欠けの計算とはちょっとずれるので、満月とは限らない。ちなみに今度の満月は9月14日、中秋の名月の日の翌日になるそうです。さあ、これでお月見の心構えは少しできましたでしょうか。そして昔からの豪華な宴とは縁がないけれど、多分皆さんがよくご存知のものといえば月見団子でしょう。でもあのお団子をピラミッドのように積むのにどういう意味があるのかはご存知でしょうか。あんな風にこう山形に団子盛るのはね、お団子の先端が霊界に通じると考えられてきたから。あのお団子を通して収穫の感謝の気持ちを月に伝えていたと考えられていて、霊界と通じたい時には、まあ、このようにね、お供え物を中空に高く積み上げたり吊るしたりしていたと。これは私今回初めて知りました。天とつながるアンテナみたいですよね。さらに言えば、十五夜には15にちなんで15個、あるいは1年の満月の数に合わせて12個とか、15を簡略して5個にするなんていうのもあるらしいです。また13夜には13個または3個と、それでですね、15個の場合、いいですか、よく聞いてくださいよ。1段目に9個、これ 3×3、2段目に4個、これ 2×2 ですね。で3段目に2個を盛ると、一番上の2個は神事ではですね、神事ですね、こちらは正面から見て縦に2個を並べると、だからまあつまりパッと見ると1個しかないみたいに見えますね。でこれが仏事だと横に2個並んだ状態になるんだそうですよ。ご存知でした？そうそう。でお月見団子は完全なね、まん丸にはしないんだそうです。丸になると亡くなった方の枕元に置く枕団子になってしまうかららしいですね。いろいろと気にしないといけないことがあるんですね。私は一番上を1個にするんだとばっかり思ってました。ちなみに13個の場合は上の2つがなくなるそうです。 ね、結構知らないでいるとお月見の準備って適当にやってたなって思ってるとこです。今宵とそして中秋の名月の本番の来週で月を巡る旅に出れば宇宙と交信するヒントが必ずあるだろうと思いますので、ぜひお楽しみください。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は自然、言葉、音楽の美しさを提案します。ご案内は私国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
月、ムーン、チャプター1、ワード、ことの葉。月はめでると言いますね。愛と書いてめと呼んでめでると。で、意味を調べると、美しさを味わい感動する、慈しみ愛する、可愛がる、さらには感心する、褒めると、こういうのもめでるなんですね。月をめでるという表現は奈良時代あたりから始まった風習らしく、五穀豊穣を感謝し、収穫したものをお供えし、お団子やお餅を供え、きれいな月を眺めるという習慣が始まったようです。月見酒という言葉もありますから、唐党の方には酒宴の席の方がぴったりかもしれません。もともとは中国の風習だったものを日本が取り入れて宮廷行事にしたというのが、日本の慣習のルーツというのはたくさんありますけれども、今で言えば世界の最先端のトレンドを取り入れて日本独自の文化にしていくというのと全く同じなんじゃないでしょうかね。今時の言葉で言えばクールなイベントかな。最近だったらクリスマスやハロウィンなんかそうですよね。自然が生活に溶け込んで八百万の神々という考え方が浸透してきた日本人にとって、月をめでるというのはきっととても自然なことだったんじゃないでしょうか。最初は貴族の趣向だったものが鎌倉室町時代に進んで武士の時代がやってきた。それと並行して庶民も生活を楽しむようになって、お月見の風習も広がっていった。この頃になると、こうたわわに神戸を垂れる稲の初穂、そして里芋やお団子と一緒に新米から作ったお酒をお供えして、神々に豊作を感謝し、月見酒を神と酌み交わす行事が定着していったようです。この稲の穂が後にすすきに変わっていったんだそうですよ。さて、月に関する単語です。月白、文字通り月が白いと書きます。これは月が出る前に空が明るくなるのが仏様のご来光のように見えるからと。なるほど。そして満月の十五夜から徐々に欠けていく月にもそれぞれ名前がついています。十六夜はいざよい。いざようというのは進もうとしてもなかなか進めない、躊躇する、ためらうという意味があります。和歌にもよく出てきそうで、満月もいいけどちょっと欠け始めた月にも風情がある、まだまだ待って待って行かないでっていう感じでしょうか。十七夜はたちまち、立ったまま眠らないで待つ。十八夜は居待ち、これは住居の居という字でね、居待ち、こちらは座って待つ。さらに十九夜は寝待ち、これはわかりますね、寝て待つ。家宝は寝て待てっていうことわざもあるように、焦らずゆっくり待ちましょうってとこでしょうか。こういう変化の表し方で月との付き合い方が伝わってきます。こんな風に月を神聖なものと考えて、日本では自然の変化に心をつなぎ、 月をめでる行事を楽しんできた。電気もなかった昔は、太陽が沈んだ後暗くなって出てくる月はとても大事だったのがわかります。前にも何度かお話ししましたが、うちは笠木山の森のふもとにあって、近くの民家はかなり離れているので、夜に家の周りに明かりは見えません。月があると本当に明るく、ないと真っ暗。昔の人たちの月の光を喜ぶ気持ちがとてもよくわかります。満月の時はかなり遠くまでくっきりと見えます。月が何かさえも分かっていなかった頃、一定の間隔でやってくるこの光を神と思い込んだ気持ちは、ちょっとわかるような気がしませんか？
Sound Art Nature 自然
月 Moon
月夜でドッキリ、そんな体験ありませんか？闇夜でばったりだと顔すら見えませんが、月が出ていればちょっと安心。虫たちの世界もなんだか同じみたいですよ。
おっと、ピーちゃん、あーびっくり、もうちょっとでぶつかるとこだったよ。
悪い悪い、ルーちゃんちょっと急いでてさ。
そんなに急いでどこに行くんだい？
うちの奥さん生まれそうでさ、自分で産めるって言うんだけど、僕心配で、隣の村のパンばあさんに来てもらおうと思って。そりゃ大変だ、急がなくっちゃ。近道は知ってるかい？ どこの道かな？
この草の横の石の間から向こうに行けるのさ。ちょっと細くてくねくねしてるけど、ここなら人間にも見つからないから、厄介なことにならずに急いで行けるよ。人間に会っちゃうと、女の人はキャーキャー言ってバンバン叩かれるし、ちっちゃいのがいると必ず捕まえようとするから気をつけないと。
そっか、そんな道があるなら通ってみるよ。ありがとう。
いやー、これは確かにくねくねだ。あれ、ここはどっちに曲がるんだろう。分かれてるよ。あら、見かけない顔ね。ここを通るのには許可証がいるって知ってる？
え、そんなこと聞いてなかったな。僕持ってないよ。
そんならあなたは通れないわよ。どうしてもって言うなら、私が何とかしてあげてもいいけど、ただってわけにはいかないわね。
どうすればいいんだい？
私の声がもっと良くなるように、甘い蜜を持ってきてちょうだい。私は歌を歌うのよ。
いや、そんなの取りに行ってる時間はないよ。僕の奥さん生まれそうなんだよ。
そんなの私には関係ないわよ。蜜がなきゃ通れない。
そんなこと言わないで通しておくれよ。
ダメダメ、ここは通れない。
さて、この後はどうなったんでしょうか。この道にはいろんな虫が出てきそうな予感がします。虫の世界もなかなかと難しいようですが、そもそも虫のおさんって助けがいるんでしたっけ？オスはその時どうしてるんだったか。一度調べてみます。
サウンドアート、
月ムーン。チャプター3、ジャーニー、お出かけ。
ちょっと月に旅行に行ってくるというのが夢ではない時代に来ているようです。いつになるのかは分かりませんが、全く不可能ではないかもという期待は持てそうな予感がしませんか？以前に宇宙の旅の回でも触れましたが、民間人が最初に月旅行の予約をしたことで大きなニュースになったのはまだ最近のこと。これが日本人でした。あの方ですね。その費用は公表はされていないものの、どう考えても一体ゼロがいくつつくんだろうかというこの金額だっていうのはね、 間違いないでしょう。やはり庶民にはかなり遠い夢のようで、まあ、テレビ中継でその気分をシェアさせてもらえないかっていうのが今のところは実現可能な夢と言えそうです。でもこの話題の旅行ですら月の周りを回って戻ってくるということのようなので、月に降り立つとなるとまたもっと費用がかかりそうですし、まだ公募しているところはないと今の時点では思います。アポロ11号で人類が初めて月に着陸してから50年。それまではかぐや姫が月に戻っていくっていうくらいしかね、私なんか月に行くってイメージ正直なかったんですけど、いつかは月に直行するエレベーターなんかできたら楽しいでしょうね。あ、でもエレベーターは上下に動くから、まあ、ちょっと違いますか。動く歩道の瞬間移動版っていう、まあそんなイメージの方がいいかもしれません。さて、月に行くとなったら、ちょっと地理的なことをおさらいしておきましょうか。旅の準備はまずそこから。月は地球の唯一の衛星で、地球からの距離は384,400km。北海道から沖縄までの距離が約 3,400km ですから、これが往復で 6,800km と考えると、およそ57回くらい往復できるという計算ですね。イメージ湧きます？そして月の半径は 1,737km、 地球の4分の1強で、さらに表面積は 3,800 万平方キロメートルと、こちらは北極海の約 8.5 倍で、アフリカ大陸とオーストラリア大陸を合わせた面積よりもわずかに小さいと。だいたいイメージできてます？太陽系の衛星中で5番目に大きい天体になるということです。だいぶ目的地のイメージができてきましたでしょうか。月の表面は岩が多く砂がかぶっているようですが、地球から見て暗い部分は月の海と呼ばれています。月に水があるかどうかというのは長い間調査されて、もしかしたら氷があるかもしれないという可能性も出てきているようです。酸素がないのは、あのアポロ宇宙船で降り立った宇宙服を思い出せばわかります。水と酸素、人間になくてはならないものさえ揃えば、いつの日か月に住むということが可能になるんでしょうかね。さあ、ここからはイメージの世界に参りましょう。もし月に住むことができるようになって、月への旅がとっても楽になったとしたら、あなたは別荘を持ちたいと思いますか？あるいは月が自宅で地球の方が別宅とか。想像するだけならお金はかかりませんので、とにかく月にどこか住むところを作るとしたら、どの辺がいいかとか、どんな建物がいいかなど、どういうふうに月で暮らしたいでしょうか。どう考えても地球で住んでいるような家じゃなくて、全然違う家に住みたいですね。でも木陰とかはなさそうだから、庭の上に建てるしかないでしょう。木陰のお昼寝は無理でしょうけど、なんとかハンモックくらいは取り付けて、ゆらゆら揺れながら地球を眺める。その時地球は何色に見えるのか、体験するには多分、あと何回生まれ変わったらいいんでしょうね。
サウンドアート、something delicious。
さあ、これでちょっと来週の中秋の名月に向けて、月と仲良くなれましたでしょうか。生まれた時から月は空にあり、新月の時は見えなくなるけれど、必ずそこにいてくれている。嬉しいことがあった時、辛いことがあった時、いつでも変わらずにいてくれる。これは太陽も他の星も一緒ですが、月の存在ってちょっと他のものとは違う気がしません？言葉ではうまく説明できませんが、まあそれが月のパワーと言われるゆえんかもしれません。 月の光で石を浄化するとか、なんか聞いたことがあります。パワーストーンとかありません？まあ効果のほどは分かりませんが、確かに月にはちょっとそんな神秘的な雰囲気ありますね。これから次の満月、来週の土曜日に向けてどんどん月が満ちてきます。そういうのを眺める気持ちが出てくるのも、ちょっと涼しくなってきたこの中秋の名月の時期かもしれません。いつもは当たり前にあるものにちょっと注意を払ってみる、そんな感覚を持つことを昔からの風習は教えてくれます。真っ暗な闇を照らしてくれるほっとする月の光、そしてそんな月に出かけてみようというロマンを実現しようとする人間。ここでも感性とテクノロジーがうまく合体して、月旅行の映像を見ることができる日が来るのが楽しみです。月に見える影を見て、ウサギがいて餅つきをしていると思ったのは日本。他の国ではカニ、これヨーロッパね。で他にもヨーロッパでは場所によって女性がこうなんかしてるとか、さらには水を担ぐ男女とかね、ドイツでは薪を担ぐ男と、アラビアでは吠えているライオン、カナダではバケツを運ぶ少女なんていうふうにね、見える角度によってそれぞれ違うようなんですが、きっとこれにはそれぞれのお話がまたあるんじゃないでしょうか。そんなことを想像してみるのも楽しそうです。十五夜の後の月の名前はお話ししましたが、その前も徐々に満ちていく月を見ながら、十三夜、十四夜と数えていたのだろうというのは想像ができます。いや、もしかすると、そんなことは知らないけど、月を見ればそれがあと何日で満月か分かったっていうのかもしれませんね。昔の人はそれくらい自然のことをよく知っていた。占星術というのもありますし、天文というのは大事な学問の一つだった。さあ、月についてもっと知りたいと思う方は、まだ来週続きますので、月と一緒に楽しみにお待ちください。もし月が先に教えてくれちゃったとしても、聞かなかったことにして、ぜひ。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。トーク部分の音声アーカイブもブログでお聞きいただけます。サウンドアート Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。